川歯科大学職員の
神奈川歯科大学職員による
あれ
あれ
神奈川歯科大学からの
レディオショー
略して
カナラジー。
カナラジ
ごめん、多分今並び順のあれだと思ってた。
あ、ほ
ん
と。
いや、カニさん一言も喋らなかったけど、
そうそう、なんか喋るかな。
体調悪いですか。
ここへ急にお便りが来ましてですね。
お便りなん
ですか。ラジオネームナタテココさんから。ナタテココさんから。
ナタテココだ。やばい、久しぶりのお便り。
お便り来ましたね。
何ヶ月ぶり。
で、今髪はないんですけど、ちょっと頭の中今考えてたんですけども、それちょっとでちょっと飛ばしちゃいましたね。
何ヶ月ぶり。頭で考えてたのね。そ
う、これぶっこんでやろうかなと思って。
あれですよね、お便りもう序盤に来て以来来ない
ですね。来ないですね。
あの前回ゴリラゴリラゴリラさんってちょっと思い出した経緯が
ありまして、なるほど、
ありますね。
まあ内容、まあお二人の内容といたしましては、今年の流行語でなんで、あ、2019年の流行語でなんで、はい、あのナタテココがノミネートされなかったのかっていうのを審議してくださいと。
というと、
はい、なんでですかね、
はい、なぜその方はナタデココをフィーチャーしてるのか。
タピオカに負けたくないんじゃないですか。
ナタデココ
黒か白か、
あ、でもあれですよ、タピオカはもともと白ですよ。
そうなんですか。
色つけてるんですね。
あれはあの色つけちゃってます。
あれ何のみか知ってますか。
芋、
キャッサバ。
いやでも芋だから
芋や
芋はあってた。
キャッサバ、
キャッサバ、ゴマサバ。
そう、いや、せっかくお便り来たんでちょっと真面目に答えてください。
頼ろうじゃ。
ナタテココね、
はい、私ナタテココあんま好きじゃないんですけどね。
ちょっとあのあれ、ちょっとあの気持ちが悪い話していいですか。
はい、
ナタテココに関する。
はい、
小学生の頃給食でナタテココ出た方います。
ああ、出たね。
あ、
大丈夫、ナタテココメーカーからクレーム来ない。
ナタテココメーカーからてか、ナタテココメーカー聞いてるかな。まあでも5億人聞いてるもんね。
そう、
まあまあまあ、ちょっと今回はナタデココメーカーのことはちょっと考慮に入れず、
はいはい、
あのナタデココ出るすごい楽しみにしてて、
フルスポンチね。
そうそうそう、フルスポンチ。
あれ、最初にいいように言うってことはあれですか、うん、
あれ
ちょっと聞いてみます。じゃあ、
いや、ナタデココ美味しい、その時本当美味しい美味しいっていう感じだった。みんなもそうだった。出た、まあ、やったみたいな感じだった。
楽しみですよね。
そうそう、テンション爆上げじゃん。そのおかわりができないものがやっぱり人気だから。
あ、そうね。
そうで、もう一度食べちゃったらさ、もうなんか結構さ、
吠えちゃう
じゃん。吠えちゃうね。まさか、まさか
聞いたことあったんで。
これはね、ちなみにね、あの私だけに限ったことじゃなくて、そこのクラスほとんどの人がやってたことなんですけど、ナタデココを口に含めてずっとその日を過ごすで、最後あれっていうのも、ナタデココを噛む瞬間が美味しいじゃん。
食感ですね。
そう、食感だから、ギリギリまでも含んでずっと含んでって、最後に
ガシャ
って飲む。すっごい今もう思えば気持ち悪いと思って。
まあでも思ってた気持ち悪さじゃなかったんで。
あ、本当ですか。もっとすごいの来るかな。
あ、本当は。よかったよかった。
でもあれですかね、そしたら白玉とかでもやってました。
白玉もやってた。
ああ、
いや、やってなかった。みんな
やってない。
やってないよ。
口に含むか。
だって昼休みは、ご飯を昼休みは外で遊んだりとかしなかったんです
か。そう、口に含みながら遊んで。
ああ、
掃除の時もも
う本当に
笑っちゃいけないよゲームみたいな。
そうそうそう、マジでね、ストイックにやってた。
給食で思い出したのが、お米あるじゃないですか。お米をこう練るともち米みたいになる。
ああ、なるなるなる。
あれでよくやってました。食べてました、もち米ラ
ーメン。そういう子いましたね。あので
焼肉のタレとかとか入れてさ、食べ
てて、うん、
ちゃんとナタデココさんの、はい、あの返信ちゃんとしてください。
あ、ナタデココさん、なんだっけ、なんで
ノミネートされ
ないか。ノミネートされないか。やっぱ言いづらいっすね。
あ、確かに、うん、俺も何回噛みそうやった
か。見てね、分かるじゃない。ナタデココタピオカはなんか言いやすいよね。
タピルとか
ね、タピル。そう、
ナタデココはどうやって。
ナタル、
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 ナタルって、いいね、ナタルって言いづらくないか。
なんでナコルって言ったんですか。
ナタデココ。
ああ、そこ。
今もなんかも言いづらそうって。
あの声量低いね、拾ってないですね。
ああ、
多分拾ってる。
拾ってる、拾ってる。
高性能。
ナ
中でここ。
でもお腹に溜まるからいいと思うんですよね。
お腹に溜まるし、
多分カロリー低いんじゃない
ですか。そうそうそう、ゼリーとかでもありますよね。
私甘いしね、いいんじゃないですか。
美味しいと思います。
じゃあ2020年度ノミネートを期待して、
我々がノミネートしましょう。
はい、はい、我々がノミネートしましょう。どういうこと、
は
い、
我々の中でノミネート。
あー、ありました、はい、我々の2020年度流行語中手ここ。
はい、
それで勘弁してくれますかね、中手ここさん。
中手ここさん、
あ、そうか、中手ここさんだった。
そうそう、ラジオネーム中手ここさん。
そうか、そうか、はい、じ
ゃあそんな感じでいいですかね。
はい、
竹縄、竹縄、
竹縄でございます。
竹縄ですかね。
あ、竹縄です。
はい、
じゃあ
フルーツポンチとみかんが好きでした。
じゃあ最後に、はい、カニさんの早口言葉、ナタテココ3連発で終わりましょう。
はい、はい、言います。ナタテココ、ナタテココ、ナタテココ、ナタテココ。
海の
あれ4回
4回いたのよ。
豆知識コーナ
ー。今回も木本重成先生に小児歯科についてのお話をしていただきます。それではどうぞ。以前にお話をいただいたと思うんですけど、硬いものを食べなさいです、こういろんなものを食べなさいということで話をいただいて、まあ、私も小さい頃すごい母親に硬いものを食べなさい食べなさいというようなことで言われてまして、でそれっていうのはその小さい頃に硬いものだったりいろんなものを食べることによって将来的にこう歯並びですとか、どういった、まあ、影響が出るとどれほどこう変化が出るのかというかについて教えていただきたいんですけど、
はい、これは乳児期から幼児期にかけてきちっとお口の機能を整えるってことが大事なんですね。はい、で歯並び、綺麗な歯並びって安静にしてる力を抜いた時のベロの形にきれいに揃って、くるんです。でこれはどうしてそうなるのかというと、お口の周りの筋肉ですね、唇の筋肉だとかほっぺたの筋肉とベロの筋肉のバランスの取れたところにきちっと噛み合わせができて歯が生え揃ってくるっていうのが一番きれいな噛み合わせなんです。ただそれを乱す原因として口の機能が少しつまずいてしまう。例えば口でばっかり息をする、口をポカンと開ける、あるいは指をしゃぶってしまう、ずっと長く続いてしまう。乳児期はいいんですよ、はい、その幼児期もそうだと継続して指をしゃぶっていると、その口の内側の筋肉と外側の筋肉のバランスを乱してしまうので、そうすると歯が並ぶ位置もずれてきますし、それが長年続くと顎の骨の形も少し正常な状態から崩れてしまう。
へぇー、そろそろ指しゃぶるのやめた方がいい。
確かにちょっと顎がちょっと出てきたからね。
わかんない
。え、これしゃぶってないわ。
逆にでも発達してきてる。
逆にね、サイの角みたいな感じ
でね、火出てる、
火出てる。
下の形に、そういった形がになるとが正しいかな。
そうですね、
初めて来ましたね。
確かに、うん、今ちゃんと収納されても反った形で収納されてるの。ちょっとやってみたら。
でも、まあ、虫歯もない ないし、下に反った形にもなってるし、理想ですか。
あ、ちょっとね、ありがとうございます。
顎はね、まさに理想的。
理想的な、
ありがとうございます。
さすが
剣、なんでもない、
はい、はい、じゃあ、ありがとうございます。次にですね、まあ、我々子供がいるわけではありませんので、まあ、将来的なものとして、はいはいはい、小さい子の歯磨きの仕方ですかね、はい、についてちょっと教えてください。
歯磨き自身、その歯が生えてきたらすぐ歯ブラシを使うっていうのは、まあ、ちょっとなかなか難しいので、実は歯の生え始めっていうのは赤ちゃんの口の中の感覚がまだ慣れてませんので、例えばガーゼで拭き取るとか、綿棒で拭き取るとか、いうことを始めて、非常に柔らかいものを使って、口の中を触られても大丈夫だよっていうようなことを感覚を慣れさせる時期っていうのが必要なんですね。ですからその段階を踏んで、ちょうど虫歯の原因菌が急激に増えてくる1歳半ぐらいの 最初の奥歯、前から数えて4番目の奥歯なんですけど、それが生え揃ってくる1歳半ぐらいの時に嫌がらずに歯ブラシを口の中に入れさせてくれるような状態に持っていくのが一番理想的なんですね。で、真面目なお母さんはもうつい歯が生えてきたからもう歯磨きしなきゃって言って、力を入れてですね赤ちゃんの歯ブラシでこう磨いてあげる。それは悪いことではないんですけど、いきなり硬いブラシが歯茎なんかに当たったらもうこれは赤ちゃん嫌なわけですから、もう歯磨きが綺麗になってしまう。で、段階を踏んだ歯磨きの仕方というのを早い時期に身につけていただきたいということが、歯磨き嫌いを減らす方法なんですね。な
るほど、スムーズに移行できる。
そうですね。
確かに甥っ子歯磨きしてるの見たことあるけど、拷問みたいな
拷問いただきながらもう本当に嫌がってました。
体の中を触られているような、なんか違和感が、そういう感じになってしまうんですね。はい、
それまで例えば乳瓶の乳首であるとか、お母さんのおっぱいしか感覚がないものが、いきなり硬いブラシが入ってきたら、これは嫌なんです
ね。はい、あ、その時の気持ちなんかもう忘れてるから分かんないんだろうね。
いつも怖がってるでしょ、でも歯ブラシ口の中
でギャーって言いながら、自分でギャーって言いながら
磨いてるよね。い
やーって
、そうそうそう、
未だにね、
自己恐怖心
で。でも歯は完璧ね。
歯は完璧。
いやーって
言うから。偉い、逆にね。
偉い、
偉い、逆
に偉い。
涙ぐましいのに追い込んでる。では先生、その小さい子から、最初、お母さんとかに見ていただくと思うんですけど、どれくらいの時期から実際こう、歯磨きの独り立ちといいますか、っていうのが適しているんでしょうか。
実際1歳を過ぎると自分で歯ブラシを持ち上がります。これは自分の意思が芽生えてきて、自我が芽生えてっていうんですけど、自分の意思で歯磨き歯ブラシを持ちたがるようになっているんです。これは悪いことじゃありません。で、自発的な歯磨きを始めるんですけど、当然きれいには磨けないですよね。きちんと動かせませんから、大体自分のその歯磨きをする、毎日歯磨きをするっていう習慣づけは3歳ぐらいまでの段階で、子ども自身にはつけてもらって、仕上げ磨きは必ず夜寝る前にお母さんが最後にきれいに一日の汚れを落としてリセットして、それから睡眠に入るというのが非常に大事です。睡眠時っていうのは、これは大人も子どももそうですけど、唾液の量が一番一日になって一番減る時期ですので、虫歯はいつ発生しやすいかっていうと、寝てる間なんですね。眠ってる間の方が虫歯が進行しやすいということで、寝る前にお母さんの仕上げ磨きが必要です。で、当然仕上げ磨きずっとやってるわけにいきませんから、それはいつ頃までですかっていうふうに聞かれますけど、一番最初の永久歯の奥歯、これは第一第九歯という乳歯の後ろに生えてくる、その後ろに生えてくる歯ですけど、よく6歳九歯って言うんですね。6歳頃に生え始めて、大体それが生え揃う時期、8歳ぐらいまでは最低でもお母さんの仕上げ磨きが必要だという
ふうに。8歳、はい、なかなかですね。
というのは奥歯、永久歯の一番最初の奥歯である、再吸収ですね、噛み合うまでの間っていうのは、歯の高さが低いんですね。ですから、もう小学校に入ったぐらい、6歳ぐらい、もう本人一人で磨きなさいって言っても、本人は一生懸命磨いてるんですけど、歯ブラシが当たらないんですね。そうなんです。ですから一生懸命子供磨いてるんですけど、歯ブラシの毛先が歯の背の高さの低い歯の初めの歯には一切触れてませんから、その間に虫歯になってしまうっていうのが非常に多いので、その間ちょうど生え揃って上下の歯が噛み合うまで、だいたい8歳の目安ですね。その時期までは最低でもお母さんの仕上げ磨きが必要だというふうに指導しています。
小学生入ったんだから一人で磨きなさいっていうふうに考えてる人がいるかもしれない
です、ね、多いですね。でそこが大きな間違いなんですね。
じゃあもう8歳までは仕上げはお母さんに。
そうです、
仕上げはお母さんで、
なんだっけ、
お父さんでも歯ですね。
お父さんでも
歯、お父さん
で
も歯、
お父さん、
はい、仕上げはお母さんだけど今回はお父さんでも歯だから過去8歳までです。
過去8歳です、はい、いろいろ付随されましたね。
付随されてしまいました、はい。ということで、いいお時間です。
はい、
いいお時間です、はい、なりましたので、ちょっと今回の復習させていただくと、はい、マイナス1歳からの
歯科予防、
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 はい、
あとは仕上げはお母さん、
お母さん、
はい、お父さんの母さん、母8歳まで、
はい、歯並びはね、
歯並びはまあ、まあ、いろんなものを
いろんなものを噛みなさい、
噛みなさいということで、もういろいろ知識をいただきましたので、あの視聴者の方もこれを聞いて子育てをされている方は役立てていただきたいなと思います。
はい、
それでですね、今回はなんと木本先生最終回でございます。
なんかそんな感じしてたのよそんな感じしてたのよ
悲しいですね。
木本先生、お話しいただきありがとうございました。またぜひ必ずに遊びに来てください。改めまして、本日のゲストは航空統合医療学校の教授の木本重成先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いては音楽です。ザ・フレッシュでスーパージャンキープアボーイ。 フレッシュでスーパージャンキープアボーイでした。ありがとうございました。スーパージャンキープアボーイ。
ナタデココ。どうぞ。
いや、私先ほど言いましたからね。
あら、まあ、
いやもうこれでもう皆さんノミネートしましたね。
ノミネートも怪しかったね。
ノミネートも噛む。ごめんなさい、あのちょっとネイティブすぎて、
はい、
あ、ネイティブすぎて、
ネイティブすぎて、
ね、そこそこ失礼しました。ということでエンディングです。
はい、はい、
じゃあここ1ヶ月で何がありましたか、そぼろさん。
ここ1ヶ月で、
はい、
無茶ぶりだな。
あ、ていうか、この間ワシハブでさ、あのなんかゲーム大会やったらしいじゃないですか。
ああ、
どうでした。
新居でですね、
新居で、そぼろさんの、どうでした。
2人プレイしかなかったので、
スーファミだっけ、
64が欲しかったですね。
ああ、さすがですね。
はい、
64は私が持ってますですね。
はい、はい、持ってきてください。
でスーファミとプレステやった
の。いや、スーファミだっけ、うん、
だけで、
何のソフトやったの。
ストリートファイターとミッキー、
ミッキーマジカル、あれマジカルなんちゃら、
そう、う
ん、
あ、ぷよぷよと、
ほいほいほい、
あとボンバーマン、
ボンバーマン、
そうです、ぷよぷよがもうバクさん雑魚すぎて、雑魚すぎて、
それはあれでも、しかもさ、しかもスーファミもさ、コントローラー一つダメじゃなかった。
もうそれは問題解決しました。
はい、解決した、
はい、ちゃんと持ってきました。
おお、
めっちゃ内輪やな。
え、バクスさんが最弱だった。
そう、最弱、そうですね。
ぷよぷよみたいな苦手なんだね。
まあそれ、うん、そうですね。そう言ってくれるとありがたいです。ぷよぷよは苦手です。
ぷよぷよは苦手です
。やってるじゃないですか。そしたら、妹にいつもそんなことやられてて卑怯なんだよねとかって言いながら、こう文句垂れながら、こう
悔しい。
妹とはデュエルしてるんですね。
あのデュエルしていつもボコボコにされるんですよ。本当にえげつないぐらいの連鎖を食らわされるので。妹
は強い
な。そうなんです。それを見てるかのようで、その時のイライラがもう蘇ってて、うわーと思って。
よくゲームってなんかストレス解消になるって言いますけど、逆にストレス溜まってません。
そうですよ、苦手なゲームに関してはそうですよ。
あ、そうです。
それはそうですよ。
バクスさんのボンバーマンすごかったですよ。
どういった意味で。
なんかあのボンバーマンってそのアイテムを取るとなんかこう爆弾が置ける個数が増えるじゃないですか。あ、バクスさんは同時処理できるのは1個までだっていうことで、必ず1個しか来ないん
ですよ。確かにそうだった。
マルチに対応できない、
マルチ対応できないです
、ね、なんでって聞いたら、危ないから。
危ないから。
いや、聞いてくださいよ、
あの保身にかけてるんですね、ボンバーマン。
いや、あのね、ボンバーマンはね、この間やったのが初めてだったんですよ。
初めてやったことないの。
そうそう、やったことなくて、でやってるわけですよ、はい、そんな いきなり一番最初で2個も3個もやって、ああ、でかつ横からそぼろさんがこれがこうだ、これがこうだって指示をしてくるわけですよ。もう頭が混乱しますよね、
はいはい、
そうそう、
基本的にバクさん、あの開始位置から 2,3 マスぐらいしかもう動かないので、
可動域が、
あ、そうそうそう、
アイテムも取れないくて、もう強くなった敵どもに最後囲まれてやられるっていう。
あれですね、バクさんはあんま未知への開拓っていうのはできないんですね。
そこまで言う、
そこまで言う。
たかだかゲームですごく否定を。
すごい人格否定されたんです
よ。ゲームで人格否定。そう、そのままやってこなかったんだね、でもね。
通らなかったですね。
うん、あとはスト2。
スト2は、
ね、マリカやりたかったね、そういえば。
あれ、スーファミのマリカはない。
ないです。
おお。
そう。
スト2はみんなでどうやって技出していいか分かんなくて。試行錯誤の連発でしたね。
え、大丈夫、あのインド行かなかった。
うちはですね、
はい、
でもなんか基本的にストリートファイターは皆さんのずっと最初の15秒ぐらいは素振りをして、
素振り
なんか技が出たら食らうみたいな、
素振りしながら近づいていく、
怖っ、
ね、リーチの長い蹴り技でこうやるみたいな、
蹴りは、ね、使えますから、うん、
とりあえずしゃがむみたいな、
しゃがんで R 蹴りは使えますから。
で必ずエドモンのぞ、
エドモンのホンダ、
あの突っ張りが出るっていう。
確かに。
そっか。他は？
そんな感じです。あとはまあ筋トレ。
筋トレ。
筋トレやって。
みんなで。
そう。筋トレやって。
異様な光景ですね。
あとは普通に鍋を。
あ、そうだ。
つきまくって。
鍋をそうですね。
はい、何鍋食らったんですか？
カニだし鍋みたいですね。
カニだし鍋、新しい、なんか市販のだとよくねごま豆乳とかキムチとかが、
そうそうそう、そうだったんですよ、
なってきますけど、カニだし、
これはもうそぼろさんがじゃんけんに勝った
から、はい、みんな違うだしを選びじゃんけんで僕が勝ちました。
それ売ってたの、そういうもと、
そうそうそう、
ありました。でもなんかすぐそばにねだし取れる方いらっしゃるんですけど、
そう
です、
わしかカニのことか。
ほうで具は、
具は結構盛りだくさん、
鶏肉、鶏団子、豚肉、タラ、
タラ、タラいいね、
うん、あと野菜が、なんですかね、袋で売ってるやつが、
びっくりしたのが、タラ、一口サイズに切られて、ポンって入れたんですよ。
おろさずに、
おろしてあるやつです、
おろしてある
やつ、切り身、
切り身、ああ、切り身、鮭の切り身って、あんな感じ、
切り身ちゃんみたいな、そうそうそう、切り身で入れません、
いや切り身丸ごとで入れちゃう、
そもそも、いやそもそも魚を入れたことがない、
鍋で、
うん、
ええ
だいたい鍋に入れるメンツはね、白菜とあのお肉とネギとあとあれ、あの油揚げと、
あお餅、
うんとあれ
はんぺん、
豆腐と
味噌系なんですかいつも、
いや
というわけではな
く、ごま豆乳かキムチがほとんど、
入れない、
牡蠣とかは
入れない、
なんで、
あの牡蠣自体があんまり好きじゃない、
あ
なんでってそんな不純粋な質問
でもタラうまそう、
美味しいですよ、
美味しいですよ、
魚いいね、
そうそう、あとあんこうとか入れ
ましたよ、あんこうも入れましたね、
売ってんのあんこう、
あんこう売ってますよ、
へえ。
美味しかった、
あんこう売ってんだ、
売ってましたね、
すげえ。
今度闇鍋しますか、
ああ
それを
あの自分の好きな具材持ってきてね、
そう、イクラとかさ、
うん、ヤクルト箱ごととか
ちょっと斜め埋めたと思ったり、イクラとかって言ってちょっとある程度食材で収まってたのにヤクルト箱ごと
スープだし、
また別になっちゃった、
スープがや
ばい、スープ再出した、
こうやってあのガサガサ鍋つついてるとヤクルトっていうパッケージが出てくる
成功させる気が全くないですね
しかも液体じゃなくてパッケージ、
パッケのまそのままぶち込むの、何も調理せずに、
あとあとヤクルト飲みづらくなるだけで、
めちゃめちゃ
体ベタベタすんなって
じゃあいいお時間ですので、
はい、
はい、
そろそろ切りましょうか、
おいとましましょうか、
おいとまで、
はい、おい、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、
はい、